今日は時間越してますので1分動画は来週ですね、したいと思います。早速聖書に入りたいと思うんですけども、今10月ですけれども、私たちの教会では11月が新年度で10月が年度末ということになります。年末は12月で年始は1月ですね。これは世界中一緒ですけれども、日本の年度末って会計年度の年度末は3月で、4月が始まりですね。海外に行くと全く変わりますけれども、で日本の場合はそうなんですけども、私たちの教会では11月から新年が始まる、新年度が始まる。そして神様が示されたので、その時にイスラエルに10月から11月にかけて行って、一番最初の11月の日曜日の礼拝を外来でする、そこからスタートするということに、ね、示されてなっています。だから今は年度末なんですね。 でも10月が年度末というのはうちの教会ぐらいしか言ってませんから、どこを見ても 年度末という感じはしない。誰も掃除をしない、つい最近引っ越しをされた方がいますが、なかなか掃除は済まないと思いますね。それから何でしょうね、あとなんか全然そういうふうにはないと思います。だから意識して今が年度末だということを意識しない限り年度末と思えないと思うんですね。でも意識してこの1年、去年の11月から1年振り返って、神がよくしてくださったこといっぱいあると思います。その一つ一つを感謝してほしいんですね。つい最近なら、つい先日ね、白浜の海に行ってフィリピンの方が洗礼を受けられました。本人が望んでね、で本当に良かったと。私はちょっと奉仕があったんでいけなかったんですけど、それを見ていたですね、方がですね、中国から来ている留学生の方が自分も受けたいと言ってくださってですね、近々受けることになっておりますけど、ご本人が希望されてですよ、こっちが受けようと言ったんじゃなくて向こうから言ってこられて、なんか嬉しく思っています。でなんかすごい新しいことが始まってきてるなということをすごく思います。これもごく最近ね、 今まさにロシアが行っていたり、中国チームが長崎に行っていたり、それ以外にも今年度いろんなことがありました。キャンプがあったり、熊本に結婚式に行ったりですね、いろんなことがあったんですけども、それ私の場合ですよ、皆さんも一人一人教会としてと同時に個人としていろんなことがあったと思うのを、ちょっと意識してどこかで時間を取って振り返って、よくしてくださったことをまず感謝してほしいんですね。喜びが来ますから、思い出して。で肉の目では良くないと思えることや、なんでこんなことが起こったんだろうと思うことや、ちょっともう考えたくないから忘れていたことや、あるいはまだ解決しないこともあると思う、中にはね。そのことも意識して丁寧に感謝してほしいんですね。その時に今まで見えなかったことが見えてきたり、あるいはなんか神様から示されたり語られたりすることがあると思うんで、そのことに応答してほしいんですね。でその時に神様の素晴らしい祝福とか恵みがね、見れてくるんですね。で今年度というのは、つまり去年の11月の被災地を見たときに与えられた御言葉は、長崎教会はこっちのね、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天のあなた方のうちもそれを叶えてくださいますというマタイの18章の19節の言葉だったんですけども、群れ全体、主の時間の群れ全体ではこっちですね。ところが良い地に種をまかれるとは、良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますということで、100倍、60倍、30倍実を結ぶって言われたんですね。私は意識的に説教の前の祈りの時に必ず100倍、60倍、30倍って言ってるんです。知ってました？なんか祈ってないと思ってました。私意識して言ってるんです。これは神様に与えた言葉だから、はっきり意識して。で100倍、60倍、30倍、今年の約束ですから、まだ100倍見てないなという人はですね、主に期待してください。大体神様の実っていうのは土壇場に来ることが多いからですね。でも鍵があって、それは御言葉を聞いて悟るっていう、これなんです。悟る人ってことなんです。悟るっていうのは仏教的な言葉に感じますけど、なんか悟るってそういう感じじゃなくて、悟るっていうのは神様から言葉を聞きます。その言葉を聞いた時にまず理解する、ちゃんとね理解して、それに応答する、答える、もっと分かりやすく言えば従う、その言葉に従うってことなんです。でその時に100倍、60倍、30倍見読みますよ。例えば今年だったら、長崎だったら、あなた方のうち2人が本当に心一つに祈ると、どんなことでも叶えられるって、この御言葉にちゃんと応答して2人が一つになって祈ったら、それが叶えられますよっていうことですね。で100倍の見読みますよっていうことなんですね。でこれ応答する、例えば感謝のことなんですけども、一番分かりやすいね、よく言われる感謝、私の教会で感謝っていうことを聞いたことのない人はいないと思うし、みんな知ってるんですけど、それを本当に自分の生活の中でそれを用いて応答するかってまた話が変わる。みんな応答すると思うんです、うちの教会の人はね。ところがそれをし続けるかというと、ちょっとしばらくして何も起こらないと、 あれは他の人の話、私は違うわとか言ってですね、感謝しなくなったり、感謝しつつ別のことをしたりする。でも本当に感謝していくと実がつくんですね。例えばね、感謝というとすぐ出てくるのはですね、九州だと宮崎の吉谷南牧師ですね。もう今日は繰り返しませんが、時間がないから、ケンタッキーでの証は、ちょっと尋常じゃないぐらい証がいっぱいあります。ところがね、最近ね、宮崎行くとね、ケンタッキーの証をしない、彼は。子供の証が多いんです。子供の証がね。ちょっと先日も話しておりますけども、つい最近小学校6年生になったお嬢さんね、輪子止めるけど、一番最初の子は初子ちゃんって言って、今6年生、長女なんで、この子のね、運動会があった。で、運動会は日曜日になるんですね。でも彼は、6年最後だから、ちょっとある思いがあって、礼拝終わったら行ってあげようと思ってたんですね。そしたらですね、日曜日雨が降った。そのおかげでですね、平日になったそうですね。そしてですね、彼はケンタッキーをその日はちゃんと休みまして 朝から見に行った、ね。そして、今は昔はマンモス校があったけど、今はそうじゃないから、一人がいっぱい出るみたいですね。組体操出て、かけっこ出て、綱引き出て、なんかいっぱい出るみたい、いっぱいね。あ、そこもそうだよね 結構ね、いっぱい出る。それで、いっぱい出たそうです。で、それでそれを見ながら、なんかすごく感動して、なんかもう本当に友達と仲良く楽しく、もうどの競技やっても楽しく仲良くやってて、もう本当に笑顔で、もう一緒に楽しそうに友達とやってるのを見て、なんか彼がね、あんまり泣かない彼がね、なんかもう感動して涙ができたって言いながら説教したのが泣いてましたね、ちょっとね。それなぜかというと、実は6年間この子は、いろんなところを通ったんですね。というのは、お母さんいたんですね。お母さんはね、カナンちゃんはバンバン伝道するんですね。だから小学校に行ってもお母さんの真似をして、友達にバンバンイエス様のことを言う。で、イエス様の命は治るよって、イエス様死にたらね、天国に行けるんだよ、イエス様死にたらね、祈ったら応えられるんだよって、こうもうバンバン言う。それ聞いて素直に喜んでくれる人もいるんですけど、日本の場合は特に宮崎っていうのは霊的にちょっとシビアなところになっちゃうんですよね。なんかすごくぶつかってきたり、ぶつかるだけならまだいいんですけど、仲間外れにしたり、いじめるってわけじゃないけど、仲間外れにしたり、なんかあの子はおかしい子だっていうふうに言ったり、そういうことが始まって、そういうことで随分いろんなところを通ってきて、泣いて帰ってきたり、もう学校行きたくないっていうことがあったり、ということがあったようです。で、南君はケンタッキーで相当なところを通ってんですね。ほとんど知ってたけど、知ってたでしょうけど、バイトで、彼は、ね、上の人に言われて、ある店に行ったら、その店の古株が、ね、怒ってしまって、アルバイターも含めて全員に無視させてね、彼が職場に行って、おはようございますって誰も答えなくてね、ファーストフードのお店で注文取って、まあ、彼は普通厨房なんだけど、人がいなくて厨房出て注文取って、後ろに行ったら誰も作らないで、で、彼が一人で作って出してとかね、そういうようなことがあって、まあね、今日は詳しく話しませんけど、すごいとこ通ってるんですけど、割とですね、それでもね、強いっていうかですね、あえて悪く言いますよ、つまずかないでね、鈍感と言いましょうかね、強いんですよね、平気で超えてきた。で、説教するときもですね、あれほどの感動的な証なのにね、彼が証すると淡々と聞こえてですね、酒井牧師の日本語みたい、ね、酒井牧師の英語のときはものすごい感動なんですけど、で、私の方が感動的に話せる ところがね、子供のことになったらね、全然違うんです。えらい感動的なんですね。で、そのつまり子供が本当にあって、その時南君がですね、思わず腹が立ってですね、まあ、校長室に言いに行こうかとかね、先生に行こうかとかね、あるいはその相手の親のところにこうね、ちょっとこうこねかってね、殴り込みとは言いません、怒鳴り込みにね 行こうとかね、そういうふうになったりあとはし、まあ、実際先生にはちゃんとね、冷静にこういうことがあるんですってことを伝えたりね、そういうことは必要ですけど、そういうんじゃなくて、もっと感情的にね、カッカになってやりそうになったって言ってまして、で、それ聞きながら、南君も人間だったとか思いながらですね、ね、そうだそうです、ね。ところが彼は自分が職場で、生活の現場で感謝を通しての驚くような神の証を持ってて、で、カナンちゃんも実はあんまり言わないけど、実は自分も持ってて、で、子供もそれを知ってるから一緒に感謝したんで、その度ごとに見事な神の解決があったんですね。本当に1回じゃなくて、何回もね、何回もあったんです。まあ、1回はね、よく何回か話しましたけど、ちょっといろいろ言われて、もう仲間外れにされたら、ね、先生との交換日記というか、先生の交換日記はみんなやるんですけど、それやってるところに、ゴスペルをやっていて、 九州大会で優勝して、九州の代表になったって書いてね、一人しか参加者はいなかったんですけど、秋元読者は優勝ですって言ってくれたら、その通り優勝ですって書いて、九州代表になったって言ったら、先生がみんなの前に出てくれたら、みんながいっぺんに態度が変わってね、で、まあ、なんか仲間外れから人気者になって、で PTA からもなんかね、父兄からもね、初穂ちゃん九州代表なんですか、ゴスペルやってるんですかとか言われて、でみんなの前でお昼休み歌うようになって でこれほんの一つです。それだけで何回もそういうことがあった。だからその6年生の運動会いた時にそういうことをずっと思い出してきたら、本当に笑顔でこうみんな楽しそうに運動会やってるのを見たら、なんかもう本当に涙が出てきて、本当に神様の愛に感動したっていうんですよね。でこれはまさにその神の言葉に応答した結果、自分が応答した結果、子供も怒ってる時に応答できて、そういう恵みを預かってるんですよね。だから悟るっていうのはね、なんかこう仏教的に、だから悟るっていうんじゃなくて、神の言葉を理解して、その理解したことに応答する、その言葉に従う、分かりやすく言えば、分かりやすく従う、ね、例えばここだったら2人で心を一つに祈るってことに従う、応答して、夫婦でもいいし、親子でもいいし、教会の2人でもいいし、どのグループでもいい、今回派遣のチームでもいい、2人ってのは別に3人がダメってことなんですよ、2人以上ってことだから、3人でも4人でもいいですけど、ね、祈るその時に答えが、そういうことが起こりますよってことですね。それに従う時に神の御を見るってことですね。100倍、60倍、30倍、それを言ってるんですね。で今日その聞き従いのことで、だから結局聞いて従うってことだから、今日原点に戻ってサムエル記の1章の15章の22節、これは私たちの群れ TLEA、 もともと主の自我と言いましたけど、この教会の核の御言葉です。これは私の教会の核の御言葉ですね。主の御声に聞き従うってことで、これ具体的にはもう簡潔に言いますね、時間がないから。サムエル記の15章見て分かるんですけど、預言者サムエルっていうのはね、旧約聖書にいて、そのサムエルがイスラエルの初めての王様、イスラエルの民が王を求めたから、ダビデじゃなくて、サウルという王様ね、背が高くてかっこよかった、ね、その王様を立てた。俺はこのサウルの王様に、預言者サムエルは神様からの言葉を使って言うんですね。2節ね、15章2節にこう書いてあります。万軍の主はこうおっしゃる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクって国ね、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今言って、アマレクは、まあ、イスラエルに対して良くないことをした、妨害したんですね。で今言ってアマレクを打ち、その全てのものを末ですよ、容赦してはならない、男も女も子供も血の身子も牛も羊もラクダもロバも殺せ、まあ、大虐殺に今だったらなるかもしれませんが、どういうことかって言ったら、例えば分かりやすく言えば、動物ですね、豚でも鶏でもいいですけど、鳥フンとか流行ったりとかいろいろありましたね。そういう何かそういうものが、例えば病気になったと、それを殺さないで放っておくと移ってしまいます。それでも放っておくと人に移ってしまいますから、そういう場合は全部殺さないといけない、どんなにもったいなくても。そうじゃないと偉いことになりますね。それと一緒で、まあ、明らかにこうこのまま置いておいたらイスラエルに害を及ぼすので聖絶しろって、まあ旧約だからですね、旧約だから聖絶しろって言ったんです。ところがサウル王様は言われてすぐにちゃんと軍隊人を集めて実際聖絶に行くんです。しかも素晴らしいのは、6節を見たらケニ人って言ってイスラエルに良くしてくださった人たちはね、先に一言言ってね、より分ける、お前たち殺しちゃいけないからちょっと別のところに行けって、お前たちよくしてくれたからすぐ思いやりになる人ですね。でそれをですね、6節、ケニ人たちに言った。さああなた方はアマレク人の方から離れて下っていきなさい、私があなた方を彼らとアマレクと一緒にするといけないから、あなた方はイスラエルの民が全てエジプトから登ってくるとき彼らに指示してくれたから、アマレクは罰しなきゃいけないけども、あなた方はよくしてくれたって彼とちゃんと分けてるんですよね。でそして聖絶に行くんですよ。で最初やるんですよ。ところが8節、アマレク人の王アガクを殺さないで生け捕りにし、後で殺せばいいんだけど生け捕りにし、その民をの残らず罪になって制した。しかしサウルと彼の民は、9節、アガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを制するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを制した。今日はポイント2つあるんで、1つ目ね、この最も良いものを惜しんだんです。牛と羊、まあ、よっぽどね、マトンとビーフが美味しそうに見えたのか、それとも、まあ、いつも今食べ物しか言いませんでしたけど、羊と牛の皮ってコートにできるんですかね、ちょっと分からないですけど、よっぽど高くなると思えたのか分かりませんが、とにかくいいものを惜しんだんです。これキーはね、惜しんだんです。惜しんだ結果神の言った通りできなかったんです。で私たちはね、まあ、分かりやすいから、分かりやすい、例えばこうものですけど、お金を惜しむ、時間を惜しむ、心を使うことも惜しむ、あるいは能力、 なんで俺がそんなためにそんな使わなきゃいけないんで、能力を使うことを惜しむ。惜しんでしまうと、神様から言われたことにその通り応答できない、従えなくなることがあるんですね。でこの時サウルはせっかく神様に従ってやっていたのに、惜しくなったことができなくなった。そしたらですね、神様はね、言った通りしないからサウルを応援したことを悔いって言って、サムエルがその後サウルに会いに行くんですね。そしたらですね、13節、サムエルがサウルに会いに行ったらですね、サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った、主の祝福がありますように、私は主のことを守りましたってよく言うよね、言ったんですね。サムエルが言うんですね、じゃあ、ね、では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何だ、もうめいめいって聞こえるじゃないかって、ね、めいめいもうあれは何だってこう言ったんですね。そしたらサウルは何て言ったか、15節、アマレク人のところから連れて行きましたと。民は自分ではない、民は羊と牛の最もいいものを惜しんだので、民が惜しんだんですよって。でしかもそれはあなたの神主に生贄を捧げるためです、そのからもなせいしましたって。賢いっていうか、うまいでしょ言い訳が。まず、いやそれは民が惜しんだんですけど、惜しんだんだけど、それは神様の生贄、神の生贄はいいものじゃないといけないから、最高のものの生贄ですとこう言ったんですよ。うまいと思いませんか皆さん。サタンって言い訳の天才なんですよ。あとそれから、人間は責任転嫁が得意です。この時王様でしょ、王様だから、民がみんな惜しいとか言ったって一言、いや神が言ったからダメだって、それでおしまい、旧約なんだから、今と違うのは旧約なんだから、一言言えば全然できた。でも彼、いや民が言ったからできなかったんですよ、しかもそれは単に惜しんだんじゃなくて生贄のためです、まあ、神への生贄だから一番いいものがいるでしょってこう、なんかうまいじゃないですか。だからこのさっき言ったこのね、主は主の御子に従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、従うことは生贄に勝りてくるんですよ。で何が大事かって言ったら、主のおっしゃった言葉にその通り、あの神様が本当に言ったらですよ、吟味はしないといけませんけど、神がおっしゃってたらその言葉に応答すること、従うことなんです。ところが民たちは惜しんで、しかも言い訳をして、いやそれは神に捧げるためだとか言ったんですね。そしたら神様がね、やめなさいって、こうこれは厳しかったです、やめなさいって、そんな言い訳するのやめなさいって言って言うんですね。で退けるんですね。そしてこのその後ね、この今言った主は主の御子に従うことにってことをバシッと言ったらですね、初めてサウルはね、罪を認めるんです。ここでそれがね、24節、サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました、やっと認めた、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、ね、ちゃんと認めた。なんでか、ここか、私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。民を恐れたんです。でも考えてみたら、旧約だし王様の方が全然偉くて、一言言ったらしまいっていうか、一言言えばそれでいいのに、怖かったんですね。でもこれね、すごくわかるんです。皆さんね、人ってね、人を恐れるんです。箴言に書いてある、人を恐れると罠に陥るって。人って人を恐れるんです。例えば私はですね、マンキシマも言ってましたけれども、厳しい牧師だそうですまあ60になってなんかやわいになりましたけど、30代の頃は今でも自分でも思いますね、厳しかった、自分を変えるみたいにね、申し訳ありませんでしたところがね、何かっていうと、みんな誤解されるんですけど、だから説教するでしょ。で私は今はあんま激しい説教あんましませんけど、若い時はですね、かなり激しい説教したことがあったんですね。だからね、なんかすごく感動してくる人もいるけどね、木原牧師の説教怖くて、キヤって人もいたわけですねところが何かっていうと、3つポイント、大体説教あるんで、普通はね、今日は2つですけど、3つポイントがあって、1、2、3って話すんですけど、説教してるでしょ。だからね、こうね、今日の皆さんいいですね、みんな聞いてくれてますね。でもですね、こう聞きながらね、っていう人がいたりね、こういう人がいたりですね、露骨なのはね、さっき証しにできた人は小さい頃よくやりました。でね、大体ね、するとね、3つポイントがあったときにね、1つ目話してね、2つ目あたりがね、あ、なんか嫌なんだなとかね、なんか良くないのかなと思ってね、神様3つ言われたのに2つ目でやめてしまうことが勝手あったんです。本当に恥ずかしいけど、人を見てて怖くなったというか、なんか人を見てもなんか話せなくなってしまって、3つ目までいけなくてやめてしまったり、人の反応で、ね、でもね、あ、まずい、これじゃいけないと思って神様に祈ってですね、とにかくどういうことがあっても主がおっしゃったことはちゃんと話せるように、もちろんそれをね、少しでも分かりやすく、一つでも聞きやすいように話すことは必要だけど、とにかく神様おっしゃるようにとこうやったんで、やっぱりね、それでもね、なんかえって人いるわけですね。 それでね、3つ話終わるでしょ、終わった後に。はあ、と思ったらね、面白いんですよ。なんかね、もうなんかものすごく嫌そうに聞いてたなと思う人は近づいてきてね、うわ、なんか言われると思ったらですね、キャラ牧師、今日私のためのメッセージですと言うんですよね。それでね、あら、まあ、全然逆だったとか思うことがね、結構しばしばあった。人って人を恐れると惑わされちゃうんだなって。もちろんね、案の定ね、今日はなんか、まあ、妻はよく言いましたよね。妻はよくね、もう今日は聞いてられなかったとか言って怒られることがありましたけど、 そういうこともちろんありましたけど、面白いけどね、本当にそうなんですよ。皆さん、人を恐れると罠に落ちるんです。だから人に何言ってもいいって言ってますよ、誤解のしないようにね。言いたいことは、その本当に神様おっしゃったことをやっていこうと思うときに、王様なのに民を恐れた、旧約です、旧約、今じゃなくて旧約ですよ、恐れた。でも、すごくこれは人間的です。私、昔はね、なんて王様だと思ったけど、なんか気持ちわかるんですよね。でも、恐れると失敗する。秋元牧師がですね、本に書いてありますね。若い頃ね、入院した頃、ね、ある人にね、友達の仲良くなった人がいたから、その人のところに伝道に来なさいと言われて、意を決して伝道に行ったんですって。ね、そしたらちょうどね、院長会心ってあるじゃないですか、ちょうどそれで入ってこられたんですよ、話そうと思ったら。それで話せなくて、で戻って、でまた行けって言われたけど、なかなか行っても話せなかったんですって。そしたら秋元が退院になった。それで神に言われた、退院になっても、ね、お見舞いに行っていきなさいって言われるけど、行けなかったんですって。そしたら夢を見たんですって、ある日。その人が病院の地下室から車で出ていく夢で、その後自分が救急車で運ばれる夢を見た。で、本当に秋元、その後救急車でその病院に運ばれた。そして聞いたら、その人どうしたんですかって聞いたら、亡くなりましたって。亡くなったら霊安室は地下にあるんです。霊柩車で車で運ばれるんです。まさに夢通りだったんだ。それだけじゃない、秋元さんはどのベッドに行かれたかというと、その彼が寝ていたベッドの上に運ばれたんです。半年間そのベッドの上に彼がいたんだ。その半年間ね、ずっと心が痛んでね、もう本当に自分は従えなかった。もちろんね、神が憐れみの方だから、他の人が彼に伝道に行って天国行って会えるかもしれません。ありませんよ、神は愛の方だから。でも、少なくとも秋元牧師を通して救われることはなかったわけですよね。だから、もしかしたら会えないかもしれないわけですよ、わからないから。あります。これはね、秋元牧師はものすごい心が痛んでね、書いてある本にね、本当に心が痛くてね、そこに半年、そういうとこを通ったんだ。だから彼はもう本当に神にすがって従おうってことを思ったんですね。人を恐れるとね、失敗するんですよね。まあね、そうなる。でも、人を恐れた結果、惜しんだわけですね。民と一緒にサウルも惜しんじゃった。で、惜しむとね、私は失敗するんですけどね、惜しまないようになるために、人を恐れないことをもう一度祈っていることですけれども、これもね、ちょっと時間がなくなってきたから、もう一つだけ話をしますけど、サイシーズ牧師っていうね、韓国の世界で一番大きな超人気牧師の教会のお母さんも、天国にね、アメリカ伝道旅行中に召されて、もずいぶん前に召されましたけども、その方が私の教会をすごく好きだった、愛してくれたって言ったんですね。よく昔断食トイレに行ったから。それでね、まだ私が東京に来たのは30年以上前ね、そのサイシーズ牧師がね、来られたんで、彼女は大阪に拠点を持ってたんね。そして、その時東京来られて、うちの教会を訪れてくださった。そしたらですね、面白いですよ、これね、あるか、国分寺商工会館ってことやったんですけどね、結構その日はいっぱい集まったんですね、他教会も含めてね、100名ぐらい集まったかな。これはね、ニコッと笑ってね、大阪弁で言うんですね、皆さんよう来たねーとかね、よかったねーとか言ってね、そしてね、外にいっぱい、東京だからいっぱい人いるでしょ、ね、そしてね、大阪弁ですね、あの人たち、アホやなーって大阪弁で言うんで、東京はバカって言うんです、大阪っていうかね、アホやなーって、こんなすごいいい集会してんのに、ね、ここに来んで損したな、アホやなーって、みんなよかったねーとか言うんですよね。それがね、本当に心から言ってて、なんか聞いてるだけで楽しくなるぐらい、なんかすごい。それで最後ね、軍艦マーチでね、賛美をするんですね。神様に感謝しって伝道しようって、もう残ってますよね。って言うんですね。そしてね、こうたすきつけてですね、秋元牧師にちょっと来いとか言ってね、たすきかけてですね、一緒にやるんですね。で、最後にみんな前出して、お祈りしといて、手を置いてですね、いいんですよ、3日、10日、1週間とか言ってね、断食の日数。俺、時々ですね、パッと言って、お前、タバコ捨てれる、やめろとか言うんですね。それがね、全然嫌味じゃないの。なんかすごく本当に嫌味じゃない、もうなんか気持ちいいっていうか、聞いてる方も思わず笑いながら、なんかでもすごい、なんか、あそこまでなんかいい意味でこう抜けてるっていうか、好きって言うと気持ちいいですね。で、まあ、そういう方が来たん。で、それで世界で一番大きな教会の、 牧師の一人で、その超牧師のお母さんですから、まだ開拓して間もない教会だったけど、祈ったわけですね、パウル牧師と小丸牧師がね。それで、洒落の問題ですよね。洒落どうしましょうかって思ってね、ある額を考えたら、平安が来ない。で、祈ってたら、7万円って来たんです。今から考えたら、悲しも多いとは言わないけど、7万円って来たんです。そして、当時の教会にとってはすごく大きいんですよ。ほい、2人で、ってなったけど、神様は言うからしたほう、もう今月給料なしで行こうって2人で言って、それでいいって7万円することにした。そしたら、その日の献金がね、7万超えたんですよ、1回でね。そして、会場費も追われて、うわーよかったと思ってね、喜んでたらね、集会の最後に祭司牧師が言うんです。すごい祝福祭でね、はあね、もう聖霊が言ってる、明日もするからみんな明日も来いとか言うんですよね。 こっちに聞かないで。 いいとか言うんですね。私たちは喜んでました、今から。でも秋元牧師たち、ひえとか言ってね、明日もするって言われて、いや、やめてくださいと言えないでしょ。で、困ってね。で、また次の日もね、祈ってた。そしたらね、また次の日ね、7万円って言われた。ほいでーと思って、2日で14万円ですよね。また7万円献金したんで、今度はね、満たされたかどうか知らない、何も書いてなかったから。ところがですね、その月から会計報告毎月きちんと出しますからね、きちんと出しましたから、昔からも会計報告からずっと出してますから、その月から会計が2倍になったんです。数字だから明らかで、その月だけじゃなくて、それからずっと2倍になって落ちることはなかったんです。だから2人の給料がちゃんと出始めたんです。これ数字が残ってる現実ですよね。見事ですよね。惜しまないで、だから7万円しとと言ってませんので、誤解のないように、ね、お金の話をするとすぐ誤解するんです。神様に言われたら落としてください。お金でも時間、分かりやすくお金でしたけど、時間もそうです、ね、今日の夜の礼拝、ワールドカップがあるんだ、4年前勝ったんだ、南アフリカに、分かる人分かりますね、今年もとかね、あれね、ソフトバンク対巨人があるんだって、昨日ソフトバンクが勝ったし、今巨人ファンごめんなさい。それで思うわけですね。それで、応援の時代以来だとかね、ちょっとこれを見落とすわけにはいかないとか言ってね、いいですよ、見て、全然構わないですけど、神様が今日の夜のね、カリスマ正解に導いてたら、選んでほしいと思うんですね。ある方は時間を惜しむんです。ある方は能力をね、何で俺がそんなことしなきゃいけないんだって言って、能力を使うことを惜しむんです。心を砕くことを惜しむんです。もういい加減してほしいな、もういいやって言って、心を砕くことを惜しむんです。心を使うこと、与えられた能力、賜物を使うこと、時間を使うこと、財を使うことを、いや、神様に言われた時に、もちろん吟味してください、神に言われた時に惜しまないでほしい。神様に言われた時に惜しまないでほしい。そうすると必ず祝福されます。神様に言われてないのに無理して頑張る必要はないですからね、これは間違いなくください。でも本当に神様だって確認してください。でも確かに神様だと思ったら惜しまないでやると祝福される。もう一つは人を恐れないで、この二つ今日言われたんです。惜しまないことと人を恐れないこと。で、これはね、一つは祈るときにその力がきます。もう一つはね、最近よく神様に愛されてるって歌が多いし、よく言われるでしょう。本当に自分が神様に愛されてることを知れば知るほど喜んで、この神様のために、ね、時間心財を使うことは喜びになるし、本当に神様に愛されていることが分かると、人ではなくて神を恐れるようになるから、人を恐れることは解放されます。一つは祈ること、もう一つは本当に主の意を知れば知るほどそうなっていく。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、神様、この年度末ね100倍60倍30倍って言われたからね、一番少ない30倍だってすごいと思いませんか。そうでしょ、30倍だってすごいじゃないですか。2倍じゃないですよ、30倍って言ったんです、ね、で、神様は嘘をつかないから、私たちが例えば2人が心を1つにしとって書いてあるから、2人で1つになって心を祈れば、そういう奇跡が起こります。あるいはさっき言った感謝をすれば、そういう奇跡が起こります。だからこの年度末ね、今まであっていろんなこと、ね、嬉しかったことを感謝の同時に、ちょっとマイナスだったり、また解決しなかったり、正直あんまり思い出したくないようなことがあっても、それを丁寧に感謝していくと、その向こう側に見えてくることがある、また示されたりすることがある。それに応答していくときに約束が成就するんですよ。それが悟るってことです。神のおっしゃったことに従うってことですね。それを通して、ね、お互いそのすごい恵みを味わいましょう。それをね、見ていきたいというふうに思います。今ロシアにチームが行ってて、長崎チームが行ってて、で、今日の夜カリスマ正解するんですね、3つ同時に。で、今までこういうことはなかった、長崎がやって一つのことをみんなでわーってやるだけになってるけど、3つ同時にやってるんですね。で、私はなんかはっきりなんか次の段階に入ったと思ってるんです。すごい神様と言う来てると思うんですね。 で洗礼式もあったし、家の性別もあったし、ね、これがすごいなと思いますよね。なんか神様は何かし始めてるなということをすごく感じます。だからどうぞ皆さんですね、あの教会は建物じゃない、一人一人ですから、一人一人に主が与えようとしている恵みは溢れますので、お互いそれをねいただいて、あの分かち合ってほしいというふうに思います。遅くなりました、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。10月もう半分が過ぎて、まさに年度末になってきます。どうぞ一人一人神様が用意されている祝福、報い、恵みが溢れるほどあると思います。それを一人一人が豊かに溢れるほど受けれるように、どうぞ神様との生きた交わりを与え、その感謝を与え、その中で語ってこられることを示されることを確認した上で応答していくことができますように、時間を、心を、能力を、財を惜しまずに、人を恐れずに、主を恐れて本当に従っていくことができ、神の用意された素晴らしい恵みと祝福を共に見させてください。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。あ、すみません。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青ぎ子犬が悪は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。過去に縛られて恐れを持っている人はいますけれども、そのことに向き合って丁寧に感謝をしていきなさい。時間と心をかけて探求してください。その時、主の助けの中でその恐れから解放されます。その時あなたは自由になっていくでしょう。そこからあなたのこの後の人生に対しての神の計画が開きます。どうしても越えなかった壁、それをあなたは越えていくでしょう。その時あなたは喜び満たされ、現実的にもはっきりと主の祝福と勝利を見ていくようになると称されます。一人一人の体やまた心の痛みを神様完全に癒してください。イエス基督によって心と体を完全に癒されよ。イエス基督によって背中の痛み、喉の痛み、肺の腫瘍、イエス様というのは消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。喉の腫瘍、喉のがん、イエス様って完全に消えてなくなれ。背中にある痛み、右半身にあるしびれ、イエス様って消えてなくなれ。いろんな病気の後遺症、イエス様って目指る、完全に癒されよ。後遺症その人たちが消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。